クリア
小松の
KK ナイト。ということで第548回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということでもう初っ端からでございますが、前回は大変失礼をいたしました
まあまあ体調不良はね、
いや熱があったりとかはしなかったんですけど、もうとにかく鼻が、まあ、多分花粉症がひどくなっちゃったんだと思うんですけど、もう鼻水がもう蛇口かのごとく止まらない状態が数日間続き、そのせいでもう頭がぼーっとして偏頭痛が起こりという状態で、でそうなると音声メディアであるポッドキャストが収録できないんですよね。もうということで、もうなんかたびたびありますが、小松先生に一人喋りをお願いしてしまいまして、はい、大変申し訳ございませんとしたという感じなんですが、まあでもリスナーの皆さんはね、小松先生の一人喋りもね、楽しく聞いてくださってるんじゃなかろうかなというふうに思いますので、
いやー少ないんじゃないかない
やー、シェアはね、私一人喋りお願いした時も SNS させていただくんですが、あれですよね、一応フリートークということで話してはいただいてるんですけど、タグ的にはなんかエデュケーションつけてもいいんじゃないのっていうぐらい、結構先生方のいいねがついてて、やっぱり授業のお話を最後3パートありましたが、3番目のパートでお話をされてたのはなんかすごく教育界っぽかったので、なんか教育のタグつけてもいいんじゃないかなと思いながら、はい、私も一人喋りお願いした回はいつも配信がされると一リスナーとしてどんなことをお話しされてるんだろうって聞く楽しみがあるので楽しく聞かせていただきましたが、
まあ普段ねここで話してる雑談ではあるんですけどね、割と話してる内容的にはね、
はい、
まあまあまあ、で体調とかに関してはね、僕もタイミング狂ったら多分お願いしてましたよ、多分、
ね、
喘息の口とかはね結構ひどい時あったんで、いや本当そうですよね、
だから体調不良で一人喋りをお願いをしてるのに、その一人喋りをしてる小松先生が体調の話をしてるっていうね、うん、なんか すごい回だなと思いながら、それも話聞いてましたけどね。
そうだ、喘息になるっていう話を知った時に後でスカッとしたのは、あ、喘息になったっていうところで言うとポッドキャストと授業に結構影響あるんじゃないとかいう話をすればよかったなと思いつつ、いやでもポッドキャストあの時咳一回もせずにやってたので、
まあだから本当コンディションですもんね。
そうなんですよ、だから編集できればいいかなと思ったけど全然出なかったんで、
はい、いやいや、いいことですから、
まあまあまあ、そうですね
はい、てなことで、まあ、前回547回は、小松先生に一人喋りをちょっとお願いしたということなんですが、まあ、今回548回ということで、もう気づけばあと2回ですよ、
はい、
切り番回550回。いやー、なんか10年とかってね昨年の秋に言ってましたが、もうね550回。
そうだから今回初めて年度初めのいつもの説明と切り番回が重なるという、
そうなんですよね、4月のいわゆる、最初の第1週の配信回が550回なので、おかしな話ですよ。だいたい私年度初めの時にね、このポッドキャストはって言って簡単に概要説明を最初にするんですけど、それをした上で550回みたいなね、ことになるであろうはずですから、ちょっとね不思議な回になりそうな気がしますが、
いや年度初めにね過去のおすすめをね話すのは別に全然いい話だと思う、ね、
確かにそうですね、はい、てなところもございますので、まあ残り2回で550回を迎えるというところでございますが、なんか切り番的には555もいいですよね。
ああ なんか前256とかがね、割とその辺の話とかもしましたからね。
はい、だって5月の最初の週に555の回が来ますから。
おお、
ね、なかなか
確かに、
はい、5という数字がね、非常に印象的な回になりそうですけどね。はい、そんな回も近づいてきておりますというところでございます。さて、じゃあ今日は何のお話をというところなんですが、実は前回ね、小松先生、あの配信の中でも言ってくださったんですが、本来は前回が、ハードガジェットの回ということで、で、まあ、この時期ということもございますので、本来はもともと編集会議ではアップル製品の怒涛の発売ラッシュのことについてお話をしようという、もともともうあの予定を立ててたんですが、あんなことになっちゃいましたので、そしたら、あの小松先生、ひょっとしたらお一人でおしゃべりになるかなと思ったら、残しといていただいたので、じゃあ今回は先送りにしたアップル製品についてお話をしようかということで。でもなんか先送りにした おかげということもないですが、この収録をしている、前日に、まあ、もう一個新しい製品出たので、ですので、それも含めてお話ができるっていうことで言うと、よかったんじゃないですか。
まあちょっとね、もうネタ的に鮮度が落ちてるんじゃないかって話は、
そう、
ま
あ、でもなんか、あの本当にそれ、まあね、それで言うと本当にたくさん出たので、なんかそれをちょっと総括的に、で小松先生と私それぞれになんかこう、これ欲しいなとか、まあね、ご家族的なところとかね、いろいろあるかなと思うので、なんかそんな話をもうテンポよくつらつらとしていけたらなというふうに思いますので、はい、リスナーの皆さん好きでしょ、アップル製品の話ね。はい、ぜひぜひよろしくお願いいたしますというところなんですが、まず最初にお話をしたいのが、3月12日に、実はアップル50周年迎えてますね。
はい、
ということで、ちゃんとあのアップルの公式のニュースリリースニュースルームというところで、3月12日アップル、シンクディファレントを、体現してきた50年間ということで、50 years of thinking different ということで、非常にあの特徴的なビジュアルとともに、50周年の、ちょっと、報告といいましょうか、はい、しているリリース文が出てますね。このちょっとマーカーでシャーッと書いたようなこのリンゴマーク、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。
うん、かっちょいいですね。
ねえ、めちゃくちゃかっこいいですね。
昔からアップル知ってる人にとってはよく見えますね、これはね。
いやー、これはなかなかたまらないですね。で、そのこうマーカーでシャシャッと書いてる感じもすごくあの均一ではない、なんかちょっとねアナログな感じがありつつ、でもちゃんとあのレインボーカラーのリンゴちゃんだってわかるね、ビジュアルになってるのがめちゃくちゃかっこいいですね。はい、ということで、1976年、4月1日に創立されたということですね。じゃあこれ3月12日の日にニュースリリースが出てるんですが、4月1日が厳密に言うと丸50周年という感じですね。
うん、ちょっと思いますね。
はい、まあ言っちゃあ私とか小松先生と同世代っぽい感じですね。
うん、俺小さい頃にすでにあったんですね、会社はね。
そうですね、確かにあの私が小学校中学校ぐらいの時に、いわゆるマイコンって言ってたパソコンがまだ時代に、ちょっと僕あのマイコンに興味があった時期が小学校高学年ぐらいの時あったので、その頃にあのベーシックマガジンっていうね、雑誌があったんですよ、ベーマが。でそれを買うと大体ああいうあのパソコン系マイコン系の雑誌ってこう広告がね、結構広告ページがあるので、そうするとやっぱこのリンゴマークのアップルのマシンが載ってたわけですよ。
うーん、
とんでもない値段、日本の、ま、パソコンマイコンと違ってするんですけど、なんか面白いゲームができるみたいなね、そのマイコン使ってみたいなのがあってですね、やっぱそう考えると小学校ぐらいの時にやっぱりあったので、そっかそっか、あの同じような世代なんだなっていうのがなんかね改めて思いますけどね。なので50年も経つとあれですね、おそらくね、あのそのアップルの製品とこう合 ったタイミングっていうのも世代によって違うでしょうし、
そうですね、
そのどの製品に印象が残ってるかっていうのも世代によってだいぶ違うでしょうね。
ああ違うでしょうね。
ねえ、やっぱりこの、 あの50周年のリリースの、ページにもこう文章の中に商品名がいくつか出てくるんですけど、Apple II、マッキントッシュ、 iPod、 iPhone、 iPad、 Apple Watch、 Mac、 Apple Vision Pro っていうような並びで文章出てくるんですね。で僕らはやっぱマッキントッシュですかね。
そうですね、
やっぱね、うん、最初の出会いっていうのはマッキントッシュかなっていう感じですけど、やっぱりね私たちよりもちょっと若い世代だったり最近の世代はやっぱ iPod、 iPhone っていう感じですよね、おそらくね。あと iPad か、このあたりがやっぱりあれですよね。
そうですね、もう自分の青春時代で言えばやっぱり最初の出会いはパワーマック9000番台とかクワドラとか、ね、LC3 が僕は大学の研究室にあって、
はい、
マイマックは LC630 が最初だったので、
はいはいはいはい、
でパワーマック系はもうパワーマック G3 の最初のやつですね、
はい、
TT266 かなんかを買
って、はい、
でその時にもうデジタルハリウッド の、 あの CG とかをそれで、おすごい時間かかりました
ね、はいはいはい、当時の、そうですよね。いや本当そうですよね、やっぱマッキントッシュって一言で言ってもね、今上がったようなところが僕らはやっぱ最初の出会いはその辺ですけど、でその後わーってやっぱ盛り上がったのはね、 iMac、 トランスルーセントの iMac が来て、うん、であのシェル型の、iBook が来てっていう感じですもんね。
そうですね、だから僕このシンクディファレントで一番印象残ってるのはカラーマック5色がこうくるくる回る
くるくるっと回るやつですね。あのあれですよ、ローリングストーンズの曲がね、
はい、
後ろで流れてね、いやー、うん、っていう感じなので、やっぱりあの世代によってね、あのこう最初の出会いだったりとか、どこにこうねちょっとあの興味を惹かれたかっていうのは違うだろうなと思いますが、50周年ということでございます。さて、そんなアップルなんですけど、その前の週になりますよね、あれは3日連続で新製品を発表しまして、でその時に発表された製品の多くが、3月11日の日に、発売されたということで、はい、ございますけれども、じゃ あ、 あのその3日間リリースされた、まあおおよそ順番みたいな感じでちょっとあの製品のことについてちょっと話していきたいなと思いますが、最初の日に、発表されたのが iPhone17e と、iPad Air の M4 が載ってるやつ、これがまず最初に来たかなという感じですね。あの私はあのちょうど1年前に発売されたあの M3 が載った、iPad Air の、オーナーなので、あ新しいのが出たなっていう感じがねちょっとあったんですけれども、ただあの前のモデルのオーナーとしてはあのとてもあのホッとしましたというか、まあ、iPad Air に関して言えばもう本当にチップが変わったぐらいですので、あのあまあ全然こうショックが少ないと言いましょうか、はい、なんかね、あの色ぐらいは追加されたりするかなと思ったんですけど、特にそれもなくっていうところなので、まあ、もちろんあの値段も変わらずだったかなっていう感じだったので、これからね iPad Air 買おうという方はね、当然値段変わらずで、チップがね M4 になればそれは嬉しいですから、あのいいのかなっていうところではありますが、っていうところでございましたね、はい。そして、iPhone17e ですけど、このあたりは小松先生どうですか。多分お子さんとかがひょっとしたら、
そうですね、なかなか悩ましいですよね。あの、まあ、うちの子たちはまだあの SE の第2と第3世代かな使ってるんですけど、
はい、あの辺はでも名機っちゃ名機ですよね、逆に言うとね。
まあでもさすがにね、もう5年になってるので、かなりちょっとボロいというか、はい、充電もねだいぶ悪くなってきたところでもあるので、 まあ買い替えてあげたいんですが、手頃なね、やっぱミドルレンジのやつがなかなかなくてですね。
はい。
で、まあ再整備品とかのね、iPhone16 とか、これいいじゃん、8万円ぐらいだったらちょうどいいね、みたいな話してたんですけど、
はい。
いやー、買おうと思った時にすでにもう売り切れていて。
これは、だからそう考える人が多かったかもしれないですよね。
レンジとして狙いどころとしては間違ってなかったなとは逆に思いましたけど。
はいはいはいはい。
だから逆にあの iPhone のその15 Pro とか14 Pro とか。
はい。
はすごいたくさん出てくるんですよ。
なるほどね。
その代わりやっぱそれも10万超えてくる
んで。その辺はなんか寝頃感があんまり。ないというとあれですけど、その、その iPhone SE だったり、まあ、16E、17E みたいなところの、あの、こう、比較対象として見ると、値段がね、そこまで、プロの場合は落ちないですからね。
下取りでも十分なね、額出せますからね。
はい。
だ撮影でねサブ機とか持ちたいとか人でなければ、まあまあ割とあの出やすいんじゃないかな、特に高級機に関しては。はい。
まあ今回の 17E に関しては最小構成で99,800円ということで、まああの iPhone にしてはっていう言い方ですかね。まああの10万切ってきてるので、
まあ若干麻痺してますけどね。
はい。
初期の頃に比べたらまあまあいいお値段ですけど、廉価版としてはまあ Apple にしてはっていうぐらいはあるので、
そうですねというところかなというふうに思いますが、まあで 16E に比べると少しちょっとだけまあ機能的にもあのいいところがあのあるので、まあ、あの 16E の場合はこう廉価版だけどもそぎ落としすぎちゃっててどうかなみたいなところがありましたが、まあ 17E に関しては、まあ、その、あのそぎ落としてたところのいくつかが、解消されてたりはするのでっていうところはありますよね。まあそんなに頻繁に使うかどうかは分かりませんが、マグセーフの対応が、16E の場合はしてなかったんですけど、 17E の場合は、マグセーフ対応というところ、あとはストレージが、あの、ベースのストレージが倍増してるのかな ?16E に比べると倍になってるので、まあそのあたりも、まあ非常に、あの、廉価版という言い方をするもので言うと、あの、使いやすくなってるかなというところではありますよね。
で、まあ 16E を、まあ中古探して買うとなると、多分ね、使えて多分3、4年なんですよ。
そうですよね。
で、17E で、ちょっと高いけど、まあ、このスペックだったら、まあ、5年は使えるなっていう感覚はあるので、
はいはい、
まあ、そう考えた場合、まあ、年間2万だったら、まあ、なしじゃないかぐらいな、ちょっと妥協ラインに入っちゃってますね、割とね。
SE は、シングルカメラですか？でしたっけ？
シングルですね。
じゃあ、そこは変わらないんですね。
変わらないですね。
はい。まあ、そこが、なんか変わらないっていう感覚があるんであれば、大丈夫そうな気がしますけどね。やっぱあの、まあまあ、あのカメラ2眼3眼あるじゃないですか。無印だったりプロ版はだからそこからするとねシングルカメラになるんでっていうところがありますけど、まあそもそも SE がシングルカメラだっていうところで言えばね、そこに関しては変わらないので、
まあね、なんか写真撮るの好きとか撮影好きとかっていうんだったら、まあ上の上位もね考えて、むしろそう、はい、そう考えるんだったら17E じゃなくて17買った方がいいとは僕は思いますけどね。
そうですね。ここがでも17との価格差が3万円ぐらいでしょ。
まあまあぼちぼちいい価格
ですね。この辺がいい感じ、あのなんかこういろんな意味でいい感じですよね。中華。
そうですね。
絶妙な値付けじゃないですか。
ね、場合によっては 17E と廉価ちょっと落ちたやつのアップルウォッチとかでほぼ同等ぐらいな感じですかね。
ですよね。だから、まあ、僕はねそれこそちょうど9月に17を買ってね使ってる人間なので、まあ、あのとっても満足は してますけど、ただあの写真自体はもうほぼほぼ僕はもうなんか記録っぽいもの以外はもうあのいわゆるミラーレスカメラで撮るようになったので、実はねそこまで別に iPhone 別にシングルレンズでもいいかなっていう実は感じだったりするんで、僕こそなんか 17E でいいんじゃないかっていう感じもしなくはないんですけど、
まあハイスペックであるかどうかはね、多分そのエンジンで何するのっていうところにかかってると思うので、
はい、
まあ、特にね、MacBook とか使ってる、MacBook Pro とか使ってる人であれば、まあ、そちらでやることはやって、まあ、撮影とかで満足いくものが別にそこまでってなれば、まあ、割と廉価版でも満足できる気はしますけどね。
そうですね。いや、本当にそうだなっていうふうに思いますね。いや、というところで、17位でございます。リスナーの皆さんはどうですか？ あと17位はあれなんですよね。リフレッシュレートが60なんですよね。
ああ、ぬるぬるするわけです ね。
そうそう、なので、まあ、そこが、まあ、120と60でどうかなっていうところはね、ありますけどね。あ、でも SE も60なんですかね、それでいうとね。
ああ、世代によってちょっと違うかもしれないですけど、そうですね。
っていうところで、初日がそれでしたね。そして、2日目が、MacBook Pro か。はい、MacBook Pro の、MacBook Pro の、M5 Pro と M5 Max の MacBook Pro が出たのと、あとは、M5 の MacBook Air が出たのが、2日目だったかな。はい、っていう感じだったかなっていうふうに思います。でもう続けていきますが、で3日目がもう大騒ぎで、前から噂があったんですけど、名称的には、MacBook Neo っていう名前になりましたね。いわゆる、iPhone などに載ってるチップ A チップを載せた、Mac が出たということで、3日目に MacBook Neo が出まして、ですので、まあ、揃い踏みですね。プロとエアーとネオが、新しく、出てきたというところですね。でこれについては小松先生が編集会議の時にシェアしてくださったんですけど、こちらはアスキー JP さんの記事かな。はい、3月17日付の記事でございまして、AI を使う Mac、 作る Mac、入門機ネオも含めて、新 MacBook の戦略を読み解くということで、その新しく出た3つ、これを、まあ、ちょっと、比較検討するような記事が出ているというところですので、まあ、こちらもちょっと見つつお話ができればなというところですが、なんか最初にもうドンと聞きますけど、小松先生は どれが一番なんか興味深いですか？
ね、ね、自分興味深い話で言うと、僕はね、あんまりネオは正直、
はいはい、
僕のレンジではないなと思ってはいるので、入門機もどこまでの入門機と言っていいのかなっていうので、僕はちょっとねおすすめできる範囲が狭い機種だなと思ってはいます、はいはい、本当に小学校ぐらいの子が触りたいとか言うんだったら、まあまあそれがいいんじゃないぐらいな感じありますけどね、うん、でエアーに関しては今の使うレンジで言えばエアーなんですけど、
はい、
これからそのローカル LLM とかそういったものを使うようになった場合には、はい、プロは欲しくなります多分、
うん、これはもうね、まあもう言いますが全く所感一緒です、
うん、
もうやっぱなんかこうなんていうんですか、こう発表されていろいろこうなんか情報を追いたいじゃないですか。で、まあ、例えば YouTube とかでなんか動画見たいなと思うと、やっぱ僕はMacBook Pro の、M5 Pro Max のちょっと情報見たいなと思って、やっぱなんか探す自分がいますね。ただ多分世の中的には低いんでしょうね。あんまり動画ないですね。その Air と Neo に比べると、
うーん
っていう感じですけど、やっぱなんか小松先生も同じような感じだったなっていう感じが。
だから自分の中である程度その条件が整った時に、割と僕 MacBook Air は僕の今使う範囲ではまあ程よいというか、
あ、そうですね、
うん、まあ全然こと足りるなぐらいな感じなんですけど、
はい、
ただ AI 系のことをローカルでなんかゴリゴリ頑張ってやろうと思ったら非力感はあるので、うん、だからもしそこでなんかゴリゴリ使ってやりたいっていうふうになった時にMacBook Pro を初めてそこで選択に入ってくるだろうなと思って。いや、そうですよね。
だからまさに今紹介した、この、ASCII JP さんの記事の見出し、 AI を使う Mac、作る Mac、入門機能も含めて新しい MacBook 戦略を読み解くとあるんですけど、もうその MacBook Pro はこの作る Mac ですよね、 AI を、うん、で、その他の、まあ、AI なんかを含めてその他は AI を使う Mac なので、やっぱそこがね、あの大きく違ってくるのかなっていうふうには思いますよね。で、ネオはまあ、正直僕や小松先生の対象の Mac じゃないじゃないですか、
うん、
なので、主観的な見方をすると、まあ、そこまで惹かれないというか、まあ、でもあの新しい製品であのカラバリーが綺麗じゃないですか、そういう意味のワクワクはもちろんあるんですけど、あの僕らは対象者じゃないので、あのでもそれでさっきあの小松先生が小学生とかあの中学生ぐらいで最初にパソコン触るのにいいかなっていうお話もされてましたけど、なんか分かんないけど、いわゆるそのゴリゴリクリエイティブ作業みたいなのをしない、あの一般的ないわゆる大学生とかもいいのかなとはちょっと思ったりはしましたけどね。
まあまあそうですね、
ちょっとドキュメント作ってオフィス系が触れてぐらいのところで、まあ AI もそこそこ動くっちゃ動くみたいなので、ですので、なんかそれぐらいの使い方で10万円切ってくるっていうのはいいんだろうなっていう気がしますね。
そうですね。
で、面白いのがそのネオもその YouTube とかで動画検索すると、まあね、やっぱ話題なのたくさん出てくるんですけど、あのそれを語ってる YouTuber の皆さんが対象者じゃないじゃないですか。
そうですね。
だからね、なんか言ってる話がフィンとずれてるように聞こえるんですよね、
うん、
そう。なのでなんか、なんでしょう、なんかこう語ってる感じがやっぱりでもね、対象者じゃないのでちょっとふわふわしちゃってるんですよね。まあ、そうですね。
対はありませんけど、入門本をね、うん、出した人がいまして、
はい、
でこれをね Amazon で出してみたら、
はい、
このちょっと専門的な本で入門部分いらないと酷評されたわけですよ、
うん、はい、
あなた方対象じゃないんですよっていう、
そうですよね。
それに近しいもの
の感じです。いや本当そうだと思います。だから本当にそうなんですよね。だからまあでもそういう意味で言うと、やっぱりこのね、あのそのいわゆるメモリだなんだっていうところでパソコン自体の値段が上がってる中で、まあ必要最低限のスペックで、必要最低限というか、まあ、普通に使えるスペックで10万円切ってきたっていうところは、ネオという製品自体はね、とってもいい製品だと思いますね。
だからまあ本当にブラウザでね、オンラインミーティングとか YouTube 見たりとか、まあ、ドキュメント作ったりとか、あとはね iPhone とかね、エコシステムの、まあ、プラットフォームとして上位モデル使うの高いなと思ってる人にとっては、まあ、まあ程よいレンジかもしれないですね。いや、程よい
ですよね。で、やっぱりその辺でやっぱりこうちょっと一つ下のカテゴリーを出すことができたので、エアーがね、やっぱよりバランスとしてはエアーが一番いいですよね。
そうですね。
スペック的にも値段がちょっとね、一番最初のあのストレージが今までが2頃だったのが512になったんですよね。だから、その分スタートの値段が2万円ぐらい上がってるのかな、上がってるんですけど、ただ、M5 のエアーが出る前の512よりは1万円安くなってるんですよね。この辺のちょっと値段の感じが18万円台からぐらいのスタートなんで、エアーがだいぶね、ネオとの間が空きましたよね。ちょっとすると時代変えますもんね。なのでそこら辺が、まあプロはもちろんもう20万円台半ばからっていう感じにはなるんですけど、
そうですね。だから、はい、だから多分ね、エアーはね満足度高いんですよね。
いやー、エアーは満足度高いですね。
だ僕やっぱり2018年ぐらいに前職の時に入った会社で、
はい、
MacBook Pro の2018年モデルがシリコンじゃなかったんですよ、
はい、
それが最終的なやつ、
はい、
その時その後 M1 出たんですけど、うん、やっぱり MacBook Pro の冠背負ってる割にやっぱもっさりすごいしていて、
はい、
なんかあんまり、まあ値段的にもね今のエアと変わんないぐらいの値段だったので、
はい、
そう考えても同じぐらい値段のエアが やっぱね、新鮮というか、その、なんだろうな、うん、使っててね、嬉しい端末なんですよ。全然その、違和感というか、はい、遅い感じがないので、まあまあ、今僕が触ってる業務といえばという範囲ですよ。はい、うん、ゴリゴリにやっぱり使おうと思ったら、多分物足りさが出てくるんだろうなと思うんですけど、
はい、
うん、僕の今の仕事の範囲ではもう全然
満足。いやー、本当そうですよ。だから、僕はその自分の個人的な、こう、なんていうかな、欲求で言うと、先ほども言った通りプロがいいなと思うんですけど、例えばプロはエアーに比べるといわゆるこう端子が多いじゃないですか、まあ、SD カードあったりとか HDMI あったりとか、するので、そこら辺もやっぱり魅力的ではあるんですけど、ただただよく考えるとですね、今僕がいわゆるデジタルハリウッドから業務用のマシンとして使わせていただいているのが、小松先生も以前使ってらっしゃいましたけど、あれなんですよね、M2 の、13インチのプロの一番ベーシックなものなんですけど、これ実は USB の端子、まあ2つなんですよね、サンダーボルトディスプレイですけど、あ、サンダーボルトですけど、2つしかなくて、2つと、イヤホン端子なんですよ。今のエアーと一緒
変わんないですよ。
変わんないですよ。だからそれで言うとね、言うても M2 の MacBook Pro なんで、別にそんなめちゃくちゃ前ではないですけど、まあその当時のプロの、まあいわゆるこうインターフェースとしてはもう近しいものがエアーでそうなってるので、いやー、そう考えるとエアーはいいですよ。
数年前の最新機と肩を並べてくれるぐらい、
そうですよね。でやっぱり M4 から M5 でだいぶあと AI 絡みの動きがだいぶ違うみたいなので、やっぱエアーが M5 になったっていうのはちょっと大きいですよね。あとなんかエアーもそうですし、プロもそうですけど、今回SSD の読み書きがめちゃくちゃ早いみたいですね。なんか今までの倍ぐらいのなんか読み書きの速度が出る、SSD 使ってるみたいで、その辺もやっぱだから AI 対策でしょ、多分。
まあでしょうね。ね、
その辺のやっぱ読み書きが早い方がっていう感じですよね、おそらくね。
で多分もうなんか CPU とか GPU でよりも多分、SSD のそのなんだろうな、 IO で結構やっぱりボトルネックの
部分が解消しますからね。そうですよね、
解消できるんじゃないかなって気がしますけどね。だからそこも体感だいぶ早くなりますよね。
そこもちゃんとだから単純にチップを上げるっていうところだけじゃなくて、そこのベースアップっていうのをちゃんとしてきてるところがやっぱなんかアップルっぽいなと思うんですけど、ところがありますよね。あとはね、今回 Mac mini 出なかったんですよね。出なかったんですけど、なんか 1ヶ月ぐらい前からね、 Mac mini バカ売れしてますよね。いわゆるあのスペックで、いわゆるローカルで AI 動かすためのマシンとしてコストパフォーマンスが高いので、 Mac mini がめちゃくちゃこの1ヶ月ぐらい売れてるっぽいので、本当はね Mac mini の新しいのも期待してた人結構いらっしゃるんじゃんじゃないかなという気もしますけど、まあ、十分現行機でもいけるかなっていうところもあるかもしれないですね。てなところでございますけれども、いやー、プロ欲しいなそうは言ってもプロ欲しいな、はい、という感じがしますね。はい、てなところですが、あとは、その3日間の中で、ディスプレイも出てるんですよね、スタジオディスプレイね。このあたりはでも小松先生使ってらっしゃらないでしょ、アップルのディスプレイは。
使ってないですね。
そうですよね、ちょっとやっぱお値段がね
まあそうです、
なかなかですもんね。ところで、まあとはいえでもディスプレイ自体は2つか3つか先生使ってらっしゃるでしょ。
3つ使ってます、
ね、3つ使ってらっしゃるでしょ。そうですよね、私は1つですが、デルのだいぶ古い、まあデジタルハリウッドでもうこう払い下げになるやつを譲っていただいたんですけど、
まあ、僕も似たようなもんですよ。
はい、なのでそれ1台ですけど、なんかでもやっぱそろそろね、まあアップルのスタジオディスプレイとは言わずとも、もう少しやっぱりもうね 4K だ 8K だみたいなのありますが、ディスプレイも欲しいなっていうのが正直なところではあるんですけど、
そうですね、もうずっと僕24とか23インチのものを使ってるので、
はい、
まあそろそろ27、32あたり、
そうですよね、27とか30ぐらいはね欲しいなって感じがしますよね。
ちょっとね老眼に優しいディスプレイが、はい、
あのディスプレイも最近、まあディスプレイの話もまたね別の機会にハードガジェット界でできればなというふうに思いますが、最近いわゆるアスペクト比みたいなのとか表あのちょっと湾曲してたりとかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
あの辺どうですか小松先生。
僕ね湾曲したやつはゲームするにはいいんですけど、うん、ビジネスユースには向かないなと思って。
そうですよね。
ズームでやった時に何この横長いディスプレイみたいな、はい、感じになっちゃうので、
はい、あとはまあもちろん向きを変えればっていう話はありますが、縦型もねあるというか、どうなんでしょうね、縦の方が使いやすいのかな。
コード書いたりとか検証するときは縦の方が
使いやすいですよね。
使いやすいですね、
うん、でもそうですよね、まあ、向き入りゃいいっちゃ話はもちろんありますが、
なんだろう、そのブラウザで検証するような今あんまやってないですけど、
はい、
制作してるときに発見したので言うと、デベロッパーツールを表示するときに、
はい、
意外とそのなんだろうな、 見方としては縦にして、
はいはい、
上半分表示した半分デベロッパーツールみたいな作り方が、
あ、そうかそうか、だってあれそうですよね、
配置としてはそのコードのビューの部分と CSS と両方ともこう分割してみるには、
あ、配分めっちゃいいかも、
配分良かったんです、
ね、確かにそうですね。
横だとねなんかね狭いんですよ、なんか全部が全部なんだけど、縦分割で横にこう並べたりとかするっていうのは縦置きはすごく良かったですね。
あ、確かにね、いやーてなとこですよね。だからディスプレイもね気になるところではありますが、まあ、なかなかちょっとスタディオディスプレイ物がいいのは分かってはいるんですが、ちょっと手が出ないなっていうところはありますけれども、はい、というところで、まあ、いろんな製品が出ましたというところではあるんですが、で、これらの製品の多くが3月11日から発売がされてはいるんですけれども、で、3月の16日になの、まあ、17日に明けてっていう感じですか、もう一個出ましてAirPods Max 2が出たみたいですね。
はい、
はい、いやー、あのいわゆるヘッドホン型の商品ですね。まああのどっちかというとアップルはね AirPods ってあの耳にあの入れるタイプ あのものが印象があるかなというふうに思うんですが、あの ヘッドホン型の大きな、ものも出しておりまして、まあ、それが AirPods Max ということなんですが、これ多分初代が、まあ、今回2なんで、2代目なんですけど、初代が出ても5年ぐらい出しか経ってるんでしょ。
ああ、
うん、
そう、そんな衝撃的な、そうですね、
製品ですね。そうだからもうあの出ないんじゃないカットすらちょっと言われてたっぽいんですけど、それがいきなりポコッと、はい、発表になりまして、予約受付が3月25日からで、発売が4月上旬ということなんですけれども、これ8万9800円ですよふふふ、欲しくても手は出ない。
まあはい、
はい、
まあまあまあまあ結構ね本当にプロユースなんじゃないですか。
そうですね、
もしかこういうのやっぱ音が好きな人にとってはまあいいかもしれないですね。
まあ ね、まあ、こういったオーディオ製品は昔からそうですからね。
まあスピーカーの世界に比べたら8万円なんてって感じしますからね。
そうそうそ そういや本当にそうでっていうところですよね。なのでまああの初代に比べると、ノイズキャンセリング、アクティブノイズキャンセリングが、まあ、最大 1.5 倍効果が、上がっているというところだったりとか、まあ、USB-C 接続によるロスレスのオーディオ対応というところだったり、あとは、まあ、Apple Intelligence に対応、まあ、のインテリジェンス機能に対応ということで、つまりは、AirPods でも話題になった、ライブ翻訳ですね。この辺が、まあ、対応してきているということで、まあ、私どうしても語学が苦手なので、このライブ翻訳はね正直やっぱ気にはなるんですよね。
うーん、
でちょっと僕なんかあの 今耳に突っ込むタイプのイヤホンがちょっと耳が荒れたりすることがあるので、今もうほぼほぼヘッドホン型なんですよ普段使いが。
うん、
それで言うとこれなんですけど89,800円はなかなか難しいなというふうには思いますが、まあ、あのライブ翻訳も対応していて、まあ、通話中に周囲の雑音を遮断して声を優先的に拾う声の分離機能というのも利用可能ということですね。はい、あとはあれみたいですね、クリエイティブ機能というのがついていて、デジタルクラウンってあのアップルウォッチにもついてるあのくるくると回すやつですけど、あれがついてるんですよね。で、なんか iPhone とか iPad のカメラを離れた場所から操作できるカメラリモートの機能がこのヘッドホンに追加されたらしいんですけどこれってどういうシチュエーションを想定してるんですかね、ヘッドホンに iPhone とか iPad のカメラを離れたところから操作するってね。なんかね、あんまイメージできないですね。
ああ、そうですね、持ってればいい話ですから ね
気がするけど、まあ、あとはシリへの応答については首を縦に振ることで、はい、横に振ることでいいえの意思表示ができるっていうところで、この辺りのね、うん、ちょっとこう動きに対応してきてるところ
もあ、まあ、カバンに入れながら、まあ、まあ自分のジェスチャーで操作できるっていうところはまあいいかもしれないですけど ね
でもカメラのリモート操作はなんかいまいちね、
まあ、まあまあそうですね、
なんかでもあるんでしょうね、わざわざ乗せてきてるんでねっていうところかなというふうに思いますが、はい、まあそんな新製品もちょっと3日連続からちょっと離れたところでポコッと出てきたというところで、なんかやっぱこう考えると、まあ、3日連続の時もそうですけど、昔みたいにね、大々的にイベントをやってっていうよりは、もうこういう感じでトントントンともうリリースベースで行くことがアップル増えましたね。
ああ、そうですね。
もうあの、霧のいいところっていうんですか、WWDC だったりとか、あの9月の iPhone の大体発表するあたりとか、あの辺はね、決まった感じでイベントをちゃんとやりますけど、もうなんかそれ以外は、どっちかっていうとこういうもういきなりトーンと出してくるような感じで、ちょっと発表する機会が多くなったかなっていう気がしますね。
うん、
なんかね、ネオなんかはね、なんか大々的にイベントやってもいいんじゃなかろうかってぐらいの感じでしたけどね。
そうですね。
まあ
製品的なところで言うと今ぐらいの感じがいいのかもしれないですね。控えめな感じが。
はい。てなところでございました。たくさん製品が出ましたが、リスナーの皆さんはどれがお好みでいらっしゃって、ファンによってはどれをゲットされるんでしょうかね。ちなみに実際に買うってことは小松先生、これらの製品の中ではないですか？
まとめてないですね。
私も残念ながらないのでまあですので、リスナーの皆さん、あの手に入れた方は、あの私や小松先生に近しい方は、あのぜひぜひ見せてくださいというようなところで、時間がいい時間になっておりますので、以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、サイト上でプレイヤーがありますので直接聞いていただくことができますと。ただし Spotify や Apple、Podcast 等々で、購読登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんのお手元にシュッとご案内が飛んでまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなと思います。まあ、いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構でございます。聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回第549回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
Yeah.